武田さんは小さい時から父親からの家庭内暴力で苦しんできました。当時若かった父親はお酒を飲んでは荒れて凶暴になり、弱い者に対して殴る蹴るを繰り返していたそうです。武田さんは体だけではなく心まで傷ついてしまいました。では家庭内暴力を乗り越えて、お話はフリーアナウンサーの武田遥さん、インタビューは佐野豪平ディレクターです。
家庭内暴力を受けてたっていう話を聞きましてね、はい、受けてる人たちも多分いらっしゃると思うの、そういう人たちを知ってる人たちもいらっしゃると思う、そう、どういう声をかけたらいいのかなっていうことも知りたいんですね、
はい、
実際に暴力を受けてた方に出ていただくという、本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。こういうことをね、お話しする機会をいただけて本当に嬉しく思ってます。
いや、そういうことをなかなか聞けないもんですからね、私も知らないことはいっぱいありますんで、お聞きしますね、
はい、
まずおいくつぐらいから受けたんですか？
多分もう物心つく前ですね。一番小さな時の記憶というのは多分3歳になる前でしょうか、はい、お風呂から上がってもう祖母に体を拭いてもらった状態の私をそのまま庭にポーンと放り投げられたっていうのが一番最初の。
お父さんから？
はい、実の父から投げられた。いわゆるバラの木だとか、はい、いろんなこうお花、あの祖母があの園芸が好きで小さなお庭を作っていたので、その中に投げ入れられたっていうのが一番最初の多分記憶に残っているものですね。
理由もなくですか？
理由もなくです、
はあ、
投げられた、投げられて庭に落ちたっておばあちゃんがすぐに助けに来てくれたっていう記憶は残ってるんですね、
はい、じゃあそれが3歳から、
多分3歳前じゃないかな、はい、とは思います。
それからもうずっと続くんですか？うん、
はい、続きます。
それは投げられる他に、打たれたり？
そうですね、年齢が上がってくれば上がってくるほどその頻度は高くなっていきましたし、そうやって庭に放り投げるだけじゃなくて今度殴る蹴る、それから暴言、うん、貶める言葉っていうのが続いてきましたね。
で、それは、
はい、
実父お父さんなんでしょ？
はい、海の父です。
お母さんは？
私はあの1歳になる前に海の両親が競技離婚をしているので、母の顔と名前知らなかったんですね、
はい、
だから母親の記憶っていうのが全然ないので、ある意味寂しいとか会いたいっていう感情が湧かなかったんです。思い出があれば優しかったお母さんに会いたいとかって思うんでしょうけれど、私の中では一切それがもう赤子でしたからね、残ってないので、はい、そういう感情は湧かなかったですね。
だからいないのが当然だという感じになるわけですかね、うん、はいはい、
そうです。育ててくれたのはおじいちゃんおばあちゃんですね、
はい、
で、まあ、小学校入学の期にこのままじゃあのかわいそうだからっていうので、実の父の姉夫婦が養女に籍を入れてくれて、私これって命が助かったんです。本当にあのね、救ってくれる人っていうのは今どんなに辛い状況にいる方でもね、必ず救ってくれる手はあるってね、やっぱり信じてほしいなと思いますね、
はい、
私はあのそこで今の養父母をの養女にならなかったらもっと早い段階で死んでたと思います。
お父さんがね、
はい、
お父さんが殴る蹴るって理由は何なんですか？
今大人になった私が思うならば、多分その外でうまくいかなかったこととかね、あと魂が幼いというか精神的にやはり大人になりきれてない人が親になってしまっていて、はい、私がこう大人になっ て、その生みの父を見た時に強い人には逆らわないんだけれども弱い人には強く出るっていうタイプの人だっていうのが分かったので、はい、祖父母にも手は挙げないけれども一番弱いところに渡ってくるということだったと思います。
でも普通ね、
はい、
僕らの感覚で言うと、うん、自分の娘でしょ、
はい、
可愛いですよね。
うん、確かにね、まだ本当にちっちゃい頃にクリスマスの朝起きると枕元に小さなねおもちゃのピアノが置いてあったりとか、ABC こうやって書くんだよってノートにね、はい、教えてくれたこと、本当にそれはまだ幼稚園保育園に行く前のことですけどね、そういったいい時間も確かにあったんですけども、お酒を飲んで来ては殴る蹴るが始まるね。はい。で、飲酒をしていなくても、小学校4年生の時に祖父が倒れまして、新しい奥さんと子供たちと一緒に実の父が移り住んできて、
はい、
それからもう本当に頻繁に殴る蹴るが始まる。
だってその頃は
見ました、ね、
小学校、
はい、
小学校何年生ぐらい、
4年生ぐらいですか。それまで断続的にあったんですけれども、やっぱり毎日一緒にこう暮らしていく中でのその頻度っていうのがすごく増えて、でその理由が私分からなかったんですけれども、後々になってその生みの父の新しい奥さんが、あの時はねっていうふうに言ってくれたのが、私がいると私を養女にしてくれた父母が週に2回仕事帰りに泊まりに来て一緒に過ごしてくれてたんですね。それがすごく嫌だったらしいんです。だから私がいなくなれば来なくなるということで、あることないこといろいろと実の父にずっと言っていたみたいですね。それで全部真に受けて、であることないことでずっとまあやられていたっていうのがあったので、子供ながらにどうして自分がこういうことをされなきゃいけないんだろうっていうのがずっとありましたね。で悔しくて悲しくて、でも力ではかなわないから毎晩その布団の中で布団をかぶっておばあちゃんに見つからないように布団を一生懸命蹴り上げて、悔しい悔しいって言って蹴り上げていた子供時代でしたね。今思うとね、かわいそうだったなと思いますよね。
でもそれが当たり前だ、はい、
そうです
ということですね。
そうです。だから自分は殴られる存在であると、人から忌み嫌われるもんだっていうのが擦り込みで入ってしまっていて、そのまま大きくなったので、大人になった時に自己否定をしている自分になっていたんですね。
まあ、そういうふうになるんでしょうね。
なりますよね。
でその前に小学校の4年生の頃でしょ、うん、はい、そうするとその学校に行きますよね、
はい、
学校に行ってのお友達との会話とか遊びとかはどうなんですか。
それはまあある程度普通にはしてはいたんですけれども、ただどうしてもどこか色合いが違う子だったようで、やっぱりいじめられましたね。
そう、
うん、当時の私の頃のいじめというのは今のようなそのお水をかけたりだとか死ねだとかっていう、こうひどい言葉をかけるようないじめではなくて、力の強い男子は殴ったりとか女子は意地悪なことを言ったりとかっていうのがありましたけれど、月に一度か二度ですね、子供ながらに子供たちもストレスが溜まっていたんでしょうね。誰か一人標的で集団でやるっていうのがありまして、あ、これが今日か、また今月もかっていうのは、
それを感じながら、
うん、はい、
その被害を受けてたわけですか、
はい、ありました。
うわ、
だから居場所がなかったですね。
ですね。
家にも居場所がなかったですし、学校でも居場所がなかったなって思ってましたね。
先生に甘えることはできなかったんですか。
うん、先生にこういうことを言うっていうこと自体の発想がなかったですよね。今のように DV ということが開けて語られてる時代ではなかったですし、
ですね、
ご近所の方は、あ、またあの家でお父さんが暴れて、あ、春子ちゃん泣いてるわなんていうのがね、筒抜けではありましたけれど、今のようにこの 援助の手を差し伸べるっていう仕組みがなかったですから。
そうですよね、
うん、仕方がなかったですよね。
時代的に言うと昭和のどのくらいになりますか。
私32年生まれですので、
はい、
35年、まあ3歳からそれを受けていたとしても高校3年生までそれが続きましたね。で最後の方になればなるほど刃物を持ち出すようになりまして、
包丁とか
実の父包丁を、はい、包丁を持ち出すようになって、かなり暴れる頻度強く、そのもう命に関わるところまで来ていて、祖母が逃げなさいって言って雪の中裸足で逃げたりとか、当時その離れて暮らしていた洋風の家が大船だったんですけども、そこまでの夜遅い電車に乗って一人で逃げたりとかっていうのがあって、それがまあ繰り返されて、私の養父母がもうこれじゃダメだからおばあちゃんの家を建て直して一緒に住もうっていうふうに言ってくれて、はい、それで高校3年生の終わりの時に一緒に住むようになって、うん、まあ、暴力はそれで一旦止まって、あとでも時々やってきてはいろいろと祖父母に迷惑かけたり養父母に迷惑かけたり、罵詈雑言を言っては帰って行ったり、お金の無心をしたりっていうことが繰り返されていたので、私の養父母の、まあ、実の弟がそれをしてるわけですから、母としてもすごく辛かったろうなと思いますね。
そうですね、そう思いますよね、
うん、
ですから高校3年までそういうのが続いたわけですから、はいはい、中学高校っていうのは思春期で
しょ。はい、思春期です。
ですからその傷跡というのが相当あるんじゃないかって、うん、まあ僕なんかは全くわからないなりに思ってしまうんですが、うん、
はい、
どうなんですかそれは。
そうですね、結局そこで刷り込まれていったのが、いつも自分はここにいていいんだろうかとか、自分は嫌われる存在であるとか、私は殴られる存在であるとか、というふうに自分のこの存在を自分で否定をせざるを得ない 心境がずっともう根深く入り込んでいきましたね。だからやっぱりその一緒に暮らしていた時期はもう家に帰れなくて、学校からの帰り道うちの前まで来るんだけども、お家の中に入れなくて、うちの周りをぐるぐるぐるぐる回って、でもこれ以上遅くなったらまた怒られるし、おばあちゃんも心配するからって余計してうちの中に入ったなんてこともありましたね、うん、
ということはね、
はい、
どうしてもうちにこもっちゃう性格になりますし、
うん、
言いたいことも言えないでしょ、
はい、
そうするとお友達の会話が難しいんじゃないですか。
そうですね、安心感を持って人と話したりとか、これはその時はわからないことなんですけどね、安心感を持って人と話したりとかっていうのができてなかったと思いますね。いつもビクビクドキドキしていたりとか、嫌われないように嫌われないように小さく小さく自分がなっているとか、でも小さく小さくなってるとどこかで自分を表現したくてボーンと弾けるところがあるんですね。で、それが文化祭だったりとか、普段その嫌われていて目立たなくしてる子がなんかすごいことやってるみたいな、そのギャップがすごく大きかったみたいですね、はい、私の場合は。
だから嫌われたくないという気持ちと、うん、今度はよく思われたい、
よく思われたい、
ね、
はい、
あの子って本当すごいんだっていうふうに思われたいみたいなところが出てきちゃうんですか。
いや、自己表現じゃないでしょうかね。それをやってることが喜び、例えば歌を歌っていたりだとか、
はい、
文化祭の準備をしていたりとか、自分がやってて喜んで楽しくやってると、で普段そういう気配を見せない子がそういう時になると活躍しだしてしまうんで、やっぱりクラスメートなんかは結構戸惑っていたようですし、 あと本当に仲良くなったなと思った子に、実はねこういうことがあって辛いのって言うと、友達が離れていくんですよ、
はい、
でなぜ離れていくのかなと思ったら、これはやっぱり大人になって分かることなんですけれども、やっぱり15、6の子、17、8の子にそういうのを受け止めろって言っても無理な話なんですよね。やっぱりどうしていいか分からないものからは遠ざかる、 ちょっと毛色の変わってる子からは遠ざかるっていうのは、それはね、仕方がないことだと思う。今になったらね、そう思うんですよね。
まあ、その当時はもう自分の中でしか考えられないわけですよね。相談する相手もいないし、はい、そんな中で考えることって限度がありますよね。
ありますね、これが当たり前だと思ってましたから。
そういうことですね、でいろんな多分ケースがあると思うんですね、はい、家庭内暴力ってあると思うんですけどね。
あの家庭内暴力って、暴力っていうその力を振るうだけじゃなくて、例えば無視だとか放置だとか、あと自立の翼を折る、それは愛情という名のもとにおいて子供の翼を折る、そんなことしちゃダメでしょうとか、危ないでしょうとか、いい学校行けないでしょうとか、将来どうするのとか。
はい、それは僕もよく言われましたけどね。
そうなんですか。
言われたんですけれども、いや、そんなの無視して遊んでましたから。そうですか、やっぱりね。でも人間関係が作りづらいですよね、大人になってからも。きっと
あの子供の頃って、子供、まあ、20代前半ぐらいまでは若さの勢いで来ちゃうところってあると思うんですけれど、だんだんその世間との付き合い方っていうんですかね、常識だとかマナーを痛い思いをしながら私は学んできましたので、そうなるにつれてもっともっと苦しくなってきましたね、私は。
あ、そうですか。
私変なんだなっていうのは結婚して気がつきました。
あ、結婚されたんですね。
主人がね、はい、すっごいノーマルな人なんですよ。あの調和が取れてるというか、愛されて育った人ってこうなんだなっていうね、人で丸ごと受け入れてくれてたんですね、
はい、
で私は私でもうこの人に嫌われたら生きていけないっていう、この緊迫感の中で生きていて、嫌われないように嫌われないように、でそれはこの人のために何かをしてあげたいとかね、いい奥さんでありたいというのはもちろんなんですけども、その根っこにあるのはこの人に手を離されたら私はもう生きていけないっていうところがあったんですね。でも日々の愛情の中でだんだんその、あ、私って本当は変なのかも、これって健全じゃない自分に対する考え方なんだなってだんだん気がついてきて、気がつけば気がつくほど苦しくなってくるんです。どうしていいかわからないから、どうやって自分を立て直していいかわからないから苦しくなってきて、そういったのがこうマックスになってくると必ず救いの手っていうのがやっぱりあるわけで、そこで自分が気づきがあったりとか、心を見つめるとか、あと許すことだとか、自分を丸ごと愛していくことだとかっていうのを一個一個本当に長い時間かけてやってきていますね。
今ね、バランスが取れた人間だと仮定してですよ、
はいはい、
どのくらいかかりました？
そうですね、30の声を聞いてからですから20年ぐらいかな。
そうですか。
多分
だから一つ一つ自分のちょっと違うなっていうものを消していくわけでしょ、う
ん、とにかく愛していく、
愛して
自分を愛していく、
自分を愛すること
だって自分の存在を否定されてたわけですよね。
はい、自分でも否定してた
わけですね。もちろん否定されてるから自分は否定されるものだって思うのが一番根っこにありましたから、ここを解消しないといい仕事をすれば認められるって思い込んできた、
はい、
でもそうじゃないんですよね。自分の根っこのところを本当にいいところも悪いところも全部ひっくるめて愛していかないといけない、認めていかなきゃいけない、でできなかった自分を許していかなきゃいけないし、かつて若い頃の私が自分が悪いからこういうことされるんだ、自分がいけないことからこういうふうにされるんだって、で自分でも自分を責めてたわけですから、
はい、
そういった責めてた自分のことも許して解放していくっていうことを時間をかけてやりましたね。
もしね、もし私が武田さんだったら、
はい
はい、途中で多分死にたいって思います、
うん、
そういう気持ちになりませんでしたか？
ありましたよ、何度もありました。
あ、そう。
はい。 ただ小学校6年生の時に一番最初にもう大人の言葉で言えば人生に絶望してですけれども、
はい、
線路に飛び込もうって思ったんですね。でもその時に自分を引き止めたのが、ああ私が死んだらおばあちゃんが悲しむって、そこで私は引き止められてきたっていう気がします。
そうですか。よく女高生なんかがリストカットするとかね、
はい、
そういうニュースを聞いたことあるんですけれど、はい、そういうことはやっぱりやりました。
はい、高校生の頃やりました。
あら、そうですか。
うん、ただそれは私の場合は死にたくてリストカットをしていたのではなくて、生みの父親の血を出してしまいたい、自分のこの体の中に流れているあの人の血を出してしまいたいっていう気持ちで軽いリストカットはしていましたね。ああもうやだな、死にたいなとかってアンテナをピッと立てると、今度それにわーっとこう寄ってくるっていうんじゃないですけれども、いろんな思いが自分の中で重なって死ぬことがとても魅力的に思えてしまったことがあって、
はい、
あと一歩で私はビルから飛び降りようとした時に、それまでじーっと見守っていた主人がたった一言、死ぬ時は一緒だからねって言ったんですね、
うん、
でこれは同情してとか本当に一緒に死ぬからねとかっていう気持ちじゃなくて、他にかけようがないと多分彼なりに思ったと思うんです。励ましたら励ましたで飛び降りちゃうでしょうし、ただ彼の中で私を信じてくれていたと思うんです。こうは言ってるけども、最後の最後必ず彼女はとどまるはずだっていう信頼感で彼は言っていてくれたなって今は思っていますね。だからその言葉でそんなことまで言わせてしまって申し訳ないっていう思いがあったんですけれど、はい、そこから立ち直れてきたっていう気がしますね、
うん、そういうテーブルに合ってる人たちがいらっしゃる、うん、
はい、
その人たちにどういう声をかけたらいいのか、うん、励ますわけにもいかない、どうすればいいと思いますか。
一番ありがたいのはね、ちゃんとあなたのことを見てるよっていうサインだと思うんです。
ほう。
あなたは大事な存在なんだ、あなたはここにいていいんだっていう場を作っておいてあげる、
はい、
ということだと思うんですね。やっぱりどこにも居場所がない人っていうのはいつも自分がどこにいたらいいんだろうって本当に思っていますから、ここにいれば自分は安心とか自分はここにいてもいい、すなわち自分の存在を認めてくれているということですよね、
はい、
だからそういうサインを出していてくれる。だから言葉としては、あ、今日もありがとうとか、うん、あ、元気そうでよかったとか、
はい、
普通の会話の中で笑顔を見せてくれるっていうのはやっぱり救いですよね。
なるほど。
実際に助けようと思って手を差し伸べたはいいけれども、それはもう溺れる人がね、すがりついてくるのと同じような強い力で助けてってしがみついてくることが多いと思うので、
はい、
こんなにしがみつかれたら自分が沈んじゃうと思ってやっぱり手離しちゃうことって出てくると思うんですね、
はい、
そうされたらすがりつい助けてくれると思ったのに、この人からも私は見放されてしまったって、またさらに深い淵に沈み込んでいきかねないので、優しい人ほどね強くなきゃいけないと思うんです。だから本当にグループでねやるとか、ね、個人の場合はやっぱりいつも笑顔で接してくれて公平に見てくれている、いいところも悪いところもひっくるめて OK っていう風に接してくれてると、やっぱりきっと立ち直るきっかけがその DV を受けた方はきっとつかめるんじゃないかなと思いますね。そういう人はサインを出してると思うんです。私のように自己否定型もいますし、短気になってすぐ手出しちゃうとか、言葉が荒いだとか、すぐ泣いちゃうとか、引きこもっちゃうとか、はい、それぞれパターンは違うと思うんです。でも根底にあるのは愛されなかった、 自己否定された、自分はここにいちゃいけない、自分は必要とされてないっていう思いが根っこにありますからね、はい。
だから武田さんの場合はご主人に恵まれて、はいはい、そういう意味では立ち直れたっていうかね、今があるわけですけど、
主人は見守ってくれてましたね。
そういうことですね。
でも立ち直るのは自分ですから。
ああ、そっか。
立ち直るのは自分。こんな自分はもう嫌だ、うん、私は本当に思ったんです。もうこんな自分嫌だ、こんな人生この先も歩きたくないと思って変わろうって。
ほう。
だからもう自分のことをうんと愛そう、自分のこと許していこうって。どうしたかっていうと、朝に晩にまずは自分を褒めましたね。いい子いい子って。
あ、自分で
自分で。
ほう
ほうほう、
はい、
いい子いい子って。今日も笑顔でいて、いい子いい子、仕事頑張って、いい子いい子、ご飯おいしく作れてよかった、いい子いい子って。で、あと感じることを許すっていうことをしてきました。
感じることを許す、
うん、敏感になりすぎちゃっているので、人の気配とか人の言動とか人の顔色に対して、
そうですよね、
敏感になっているので、なるべく感じないように、感じないように、仕事の時は感性の扉を思いっきり開けるんですけども、それ以外はきっちり閉じて傷つかないようにってしていましたから、感じることを自分で許してあげて、自分の楽しいことを自分にさせてあげて、自分の立て直しっていうのを同時にやっていきましたね。で、自分は大丈夫、大丈夫、私は大丈夫、私は私のままで大丈夫。
ああ、そういうことなんですね、
うん、ってことを自分に聞かせていきました。ただね、大丈夫じゃないのに大丈夫だって言ったり、辛くないのに辛くないのよっていうのは、元気な時はいいんですけれども、やっぱり弱ってる時それをやると、私は自分に嘘をついているっていうところに落っこっていくんですね、
はい、
大丈夫じゃないのに大丈夫なんて言えるわけないじゃないって、自分の心の声がやっぱり叫ぶわけです。で、その時どうするかっていうと、一回ね、吐き出しちゃえばいいんです。紙に書いたりとか、紙袋の中にわーって言ってバンってやったりとか、海に行って叫んだりとか、人に言うと喧嘩になったりとかね、迷惑かけちゃいますから、そういうふうに自分の中のものを出して、あるいは思いっきり泣いたりとかして、一度でいいから自分の感情をちゃんと見つめて受け止めてあげて、あ、辛いんだなとか悲しいんだなって一回認めた上で、でも私はどっちを選ぶの、悲しくて泣いてく毎日を取るのか、明るくて楽しい明日を作っていく方を取るのか、どっちを選ぶのって言ったら、私はやっぱり未来を取りたかったんです。
はい、
うん、
それで音楽を聴きながら、
はい、
ちょっとだけ癒されるわけですね。
そうですね。
その時のね、はい、音楽は何だったんですか。
私ね、深夜放送大好きだったんです。中学生高校生の頃、もうね、音楽に慰められたっていうよりは、深夜放送のパーソナリティの方に慰めていただいていたような気がして、
はい、
で、その時によく流れていた曲をよくリクエストをしていました。カーペンターズとか、サイモンとか、ファンクルとか、
はい、
大好きなアーティストいっぱいいるんですけれども、
今日ちょっとだけ聞きましょう。カーペンターズの青春の輝きですね。
はい。
懐かしい、いい音楽ですね。
懐かしいですね。
これはカーペンターズの中では、まあ、イエスタデイ・ワンス・モアなんてのが一番有名ですけどね、それに次ぐ素晴らしい曲でしたね。
カレンが一番好きだと言っていた曲ですね。
そうですか。これはどういう曲なんですか、意味は。
ですね、今夜は何一つ私を慰めてくれそうにない、朝の4時だというのに目は冴えるばかり、一人として友達の姿もなく希望にすがりついているだけの私、でも私は大丈夫よと歌ってくれてますね。
武田さんの気持ちとこう重なる部分ってあるんですか？
そうですね、希望にすがりついてるだけだけれども、でも私は大丈夫なんだってすっくと立っている
ですよね。さっきおっしゃってたように、ね、未来に向けていくんだっていう、その気持ちがこの曲の中に込められてて、
そうですね、
しかも私は大丈夫よって言ってるわけですね、
そうですね。
これはもう武田さん自身に聞かせてる言葉なんでしょうね。
そうですね、私も当時の自分を振り返った時に、泣いてる自分の姿が浮かんだ時に、大丈夫よ大丈夫よって声をねかけてますね。
まあ、その大丈夫の他にですね、
はい、
武田さん自身が自分自身を励ました言葉っていくつかあるんですか？
やっぱり絶対大丈夫、これがトップですよね。
これがトップ、
うん、私はやっぱり私は光っていう言葉が好きですね。
私は光、
うん、よく玉のような男の子とかね、玉のような赤ちゃんって言うじゃないですか、
はい、
でその玉っていうのはやっぱり光っていうことじゃないかなと思うんですね。で、まあ、DV をした人もされた人もどんな人もやっぱり生まれた時はピカピカの魂で生まれてきてると思うんです。ただ生きていく中でいろんな癖をつけてしまって、痛みを味わったゆえに癖をつけてしまって、どちらの側に立つか、これはその人のね運命というしかないと思うんですけども、でももともとは玉のような光なわけですから、
はい、
私も光、あなたも光。
それはお父さんに言えることですか？
今ならね。
今なら、
うん、父、実の父が亡くなった時に初めて思ったのは、ああこの世での悪役を務めてくれたんだなって。私は顔も知らない母と私に暴力を振るい続けた父のところに生まれなければこういう経験をしなかったでしょうし、思いにもならなかった、その経験をお伝えするなんていうことはできなかったわけですから、
はい、
だからその存在っていうのはとっても尊いと思うんです。悪役ってやっぱりお芝居の世界でも本当は嫌じゃないですか。誰だっていい人やりたいわけで、でもあえて悪役をつかんでやってくれたっていうふうに自分で思って、ありがとうって、ご苦労様でしたって、おかげで私はこうやってすごく速い速度で精神面が成長できた、今は仏様になってあっちに帰って悪かったねって言ってくれてると思うけれども、
そういう気持ちに今なっていらっしゃるわけですね、
はい
はい、今フリーアナウンサーなさってますよね、はい、そうすると相手に喜びを与える仕事でしょ。
原点がこれですから、私子供の頃から歌を歌ってたんですけれども、はい、中学校2年生の時に放送委員になって、お昼の放送とかってマイクに向かった時にものすごく嬉しかったんです。マイクに向かって話すっていうことがものすごく喜びで、で高校生の時に深夜放送ずっと聞いてて、じゃあ大きくなったらフォークシンガーになって深夜放送のディスクジョッキーになろうってずっとその思いを抱えて生きてきて、
はい、
で実際にまあプロになって深夜放送はまだ担当したことはないんですけれども、ラジオの前にいる方にね、お天気の話をしていてもいいし、どんな話をしていてもいいから、この人のぬくもりとか温かさとか、うん、お互いに今日もたとえ病気であっても寝ついていても生きていてよかったねっていう風な思いがね、
はい、
どこか感じてもらえるものが届いたらいいなと思ってマイクに向かってます。
多分ご主人も応援してくださるんでしょうから、
はい、
お子さんはまだいらっしゃらない
ワンちゃんが寄ります。
あ、そうですか。じゃあワンちゃんも応援していただいて、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
列島インタビュー、フリーアナウンサーの武田遥さんに佐野豪平ディレクターがお話を伺いました。